新平家物語連続後期第497回否定の巻国別吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は義経が京の都を離れて鎮西と向かう場面をお送りしました。義経が都を去ることを知り、庶民はおののきます。木曽義仲のような乱暴、平家のような洛中への放火などへの不安です。院の内外でも同様の不安が広がっていました。特に都落ちに際して、後白河を脱してしまうのではないかという疑いが晴れません。かつて平家、都落ちの際に、法皇は拉致を逃れようと、鞍馬に身を隠したものでした。それでは本文を見ていきます。そうした最悪の場合を法皇ご自身まで予想されておられたかもしれないのだ。が、側近には義経と日頃親しい公家もいる。法皇が姿を隠さんとなされてもすぐ堀川へ知れてしまう。またそれらの義経びいきの公家と鎌倉色の公家との間にも無言の対立があり、両派の目が御座を挟んで法皇の御身を監視し合っているという形もある。院中にはいないが、かの九条金実なども月の輪にある北の方や女房目のわらべなどを牛舎で疎開させ、己一人私邸に残って、今はただ春日大明神を念じてどこへも逃げず、ひたすら運命を任すのみとその日記に言っているようなおののきだった。諸公家の家々の騒ぎも目に見えるようである。それらの実情を見聞きするたび、庶民の戦々恐々はなお輪をかけられていたことだったろう。で、義経は幾度となく、院中巷と言わず義経が災禍にあたって奇妙九州へ伴い奉るの由を沙汰すと受けたまわれと、一切義経の本意に相らわず、心なき老頭どもや公家中のうろたえ人の増言にてもあるべし、いかで義経栄誉に逆らい奉り、天下の民を悲しませてまで去る暴威を遂げ申すべき、すべては虚伝ご安堵あらせたまえと起請文にまでして差し上げたが、疑う側ではそれも院を油断させておく策と疑ってか、今朝までも洛中全面一向安堵の色もなかったのである。しかし本業となっては事実が徐々に杞憂の雲も払いかけていた。おとといも望まれたが、3日未明にも堀川あたりの冬子たちから盛んな黒煙が立ち上った。人々は素早いよいよと慌て騒いだが、間もなくそれは邸内の諸所でたく悪田焼きの煙と知れた。のみならず、館の内外は大勢の手で清掃され、まるで新たな主を迎えるような行き届いた綺麗さに見える。ともいう取り沙汰に辻々の顔は、
下せぬことよの、あとはのとなれと踏み荒らすか、火でも放って落ちてゆくはずのものが、今朝捨てる古立ちを吐き清めなどしているとは、さてはにわかに都落ちは沙汰闇か、そしてなんぞ別なことでも起こったのか。
と、また、さまざまな憶測でもあった。ところへ時刻たがわず、堀川の門を出た義経以下の前期と女房車までを加えた最下の長い行列を人々は現実に目に見たのである。まだ朝の冬日は新鮮であったし、列の形相もいと華やかであったから、見るもの見るもの皆まばゆげな顔をした。そしてその目は何か不可思議な現象にでも接したような怪言と意外らしさをまだ目じわのうちに潜めていた。さて、義経は弁慶らの腹心とともに旅立とうとしています。また川越殿、夕花、静香などの女性たちも付き従います。一行の列が六条王子の辻の角に差し掛かると、義経は一旦止まり、別れの挨拶を書いた文を弁慶に持たせて院の御所へ向かわせます。弁慶はそれを院の御所の門前で 大声で読み上げました。その後、義経一行は羅生門から洛外へと出ました。ここで初めて庶民たちは義経が木曽や平家のような振る舞いをしないことを認識しました。それでは再び本文を見ていきます。と同時に彼らは忽然と庶民特有な素朴ではあるが純情な答えに突き上げられていた。
やれおしや、宝元殿はこのまま本当に都を去られるらしいぞ。惜しいご守護であったぞよ。なんと殊勝なお立ちの木であろう。こんな落ち方をした武者はない。
急に辻辻ではわいわいと哀戚の声が湧いていた。それがわーっという感情の波になると、隠れていた女子供までを呼び立てながら、まるで親を追うこのように行列の後について羅生門の外へまで追い慕って行くのであった。やっと庶民が理解しただけではない、院の公家も同様だった。使者弁慶が義経の言葉を告げて去るや、院中でも初めて、
さては宝元には本心神妙に立ち去る心か
と今更のごとく己の才儀を己に恥じてしまったらしい。そしてその一瞬だけは常に鎌倉方と見られる公家も、義経と親しんでいた公家も対立を忘れて、ただ
ああ惜しい武者を去らせた
と一様に心を打たれたようだった。同じ感は例の九条兼実も抱いたらしい。従来彼はどっちかといえば頼朝に好意を寄せていた方の人だが、その兼実すらが当日の日記には、義経らの所業見事なり、実にもって義士と言うべきかと評している。ともあれ、町中でも院中でも恐怖の底からほっと思いを新たにしたことだった。特に大蔵卿康経、右大弁三政などかねてから義経に同情を持ち、また義経行家を立たせて鎌倉の戦王に当たらせようと図っていた一連の者には、その大挙を惜しむ念よりはむしろ深い悲しみだった。中でも若い馬の神常中、兵庫の神秋綱、検非違使の宝元知康らは、
せめて一目は生きようて宝元殿にこの後の進呈もとい、また別れも惜しまねば心が済まぬ
と院の門から牙で直ちに義経の後を追うのも見えたが、朱雀にもすでに見えず、さらに羅生門から洛外まで駆け出てみたが、そこでもすでに一行の列は見当たらない。ただ見る寒々しい冬田の遠くに、シギやらガンの群れやらが飛び立っていた。そのあぜ風の薄黄色い埃の下を、一陣の牙や牛車が吹かれる茅や枯れ足の影に似て、西へ急いで行くのが小さく望まれた。そしてここには、それを呆然と目に涙して見送っている灰色の群衆があった。が、彼らはやがて、かくていつまで社会の上には頼る者も信じられる者も持たない元の洛内の方へ力投げにぞろぞろ戻っていった。さて、都を去った義経の運命やいかに、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。